お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。4月16日木曜日、 SBS 日本語放送ニュースです。中東の紛争でオーストラリアが燃料不足に直面する中、国内に残る石油精製所2カ所のうち1カ所で火災が発生し、大きな被害が出ている模様です。火災が発生したのはビクトリア州ジロング近郊コリオにあるビーバーエナジーグループの製油所の施設で、昨夜複数の爆発があったとの通報を受けて緊急サービスが現場に駆けつけました。今朝の時点でまだ鎮火できていません。ファイア&レスキュービクトリアのミック・マッギニス氏によると、火災は施設の30平方メートルの範囲に抑えられており、従業員に怪我はありません。火災の範囲をできるだけ小さくできるよう遮断弁が起動されています。また水路が汚染されないよう州の危険物専門の消防救助隊と連携して監視を行っています。マッキニスでした。ビーバーエナジーのウェブサイトによると、この製油所の処理能力は1日あたり最大12万バレルで、これはビクトリア州の燃料消費の半分、全国の燃料消費の 10% に相当します。連邦政府のクリス・ボーエンエネルギー相は、火災の影響について逐次報告を受けていると述べました。今後生産に影響が出ます。現時点ではディーゼルや Z 燃料というよりもガソリンにです。ビーバーと緊密に連携を続け状況を注視しており、いかなる影響についても共に対応していきます。ボーエンエネルギー省でした。連邦政府のアンソニー・アルバニージ首相は、石油の安定供給を目指し、今日訪問先のマレーシアでアンワル・イブラヒム首相との会談に臨みます。アルバニージ首相はオーストラリアへの石油と肥料の供給を確保するため、東南アジア諸国への働きかけを強めており、このほどシンガポールとブルネイを訪れたばかりです。マレーシアへの訪問は、石油のほかクリティカルミネラルや他の製品についても二国間の物の流れを維持することを目指しています。連邦政府のジム・チャーマーズ財務相は、今週アメリカのワシントンで開かれている国際通貨基金 IMF と世界銀行の会合で、世界的な景気後退が懸念される中、今日今後の経済をめぐる重要な会合に出席します。IMF は最新の世界経済見通しで、中東での紛争が早期に沈静化しない場合、世界経済は一段の苦境に陥ると予想しており、チャーマーズ財務相も世界経済にとって非常に危険な時期であると述べています。 IMF によると、オーストラリアの金利は今後上昇する見通しです。ニュースを続けます。燃料の供給をめぐる見通しが不透明な中、州レベルで独自の対策を講じる動きが見られます。西オーストラリア州に倣う形でニューサウスウェールズ州も独自のディーゼル燃料の緊急備蓄を設けるための協議に入りました。またビクトリア州は、通勤目的の車の利用を控えてもらうため、公共交通機関の料金を半分に引き下げる準備を進めています。国民党のブリジット・マッケンジー上院議員はチャンネル9に対し、連邦政府は国として足並みを揃えた対応を行うべきだと述べ、新型コロナウイルスのパンデミックの時のように州やテリトリーが独自の対応を行うことをやめさせるよう求めました。
Prime Minister does need to call a national cabinet and get everyone on the same page because this is a global crisis.
首相はナショナルキャビネットを開いて、皆が足並みを揃えるようにすべきです。なぜならバナナ農家のある州は自分の住む州と違うかもしれませんし、牛肉農家が住む州も違う州かもしれないからです。マッケンジー上院議員でした。オーストラリア統計局が今日発表した3月の失業率は、前の月と変わらずの 4.3% となりました。 中東での紛争でホルムズ海峡が事実上閉鎖されてから初めて発表された経済指標となり、市場の関心を集めていました。 4.3% という数字は大方国内のエコノミストの予想通りでした。ただアナリストらからは、この数字を紛争による経済への影響全体として捉えることは時期尚早であるとの声が聞かれました。オーストラリア準備銀行 RBA は5月4日と5日に金融政策を決める会合を開く予定です。オーストラリアを訪問中のイギリスのヘンリー王子がキャンベラのオーストラリア戦争記念館を訪れ、先住民兵士を追悼する記念碑に花のリースを手向けました。王子は先住民の退役軍人らと面会し、それぞれ個人の戦争体験や家族やコミュニティへの影響について話を聞きました。王子は戦争の歴史において先住民の兵士はとりわけ重要な存在だと述べました。
I would like to begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we gather and pay my respects to elders past.
まず最初に、今私たちが集まっているこの土地の伝統的な管理者に敬意を示し、過去と現在の長老に心からの敬意を捧げたいと思います。ここオーストラリア戦争記念館で奉仕、犠牲、そして紛争がもたらす計り知れない損失をひしひしと感じています。この集まりは本日集まった退役軍人の皆様、そしてご家族の皆様のためのものです。ヘンリー王子でした。連邦政府は今日、戦争状態にない平時のものとして最高額となる国防費を発表します。これはアメリカからの要求に沿った規模となります。オーストラリアは2033年以降 GDP の 3% を国防費に充てることになりますが、これは向こう4年間における国防費が追加で140億オーストラリアドル増えることになります。さらに向こう10年間で見ると追加で530億ドル、国防費が増える見通しです。アメリカのトランプ政権はこれまで同盟国に対して防衛費を増やすよう求めています。連邦政府のリチャード・マールズ国防相は、世界情勢の変化を踏まえると国防費の引き上げは必要な措置であると述べました。国防省は今日、軍で優先して強化する部門も発表します。これまでにドローンの配備に数百億ドルが追加で拠出されることが分かっています。続いてスポーツ、男子サッカーワールドカップです。アメリカなど3カ国で6月に開幕する FIFA ワールドカップをめぐり、国際サッカー連盟 FIFA のインファンティーノ会長は、アメリカと戦争中のイランが出場すると確信していると述べました。イラン側はこれまでアメリカで開催される試合に出場することに難色を示しています。インファンティーノ会長は、ロサンゼルスで予定されている試合にイラン代表が安心して出場できるよう FIFA が支援を行うとしています。
The Iranian team is coming for sure, yes. Yes.
イラン代表は確実に出場します。もちろん大会までに平和が訪れていることを願っています。そうなれば素晴らしいと思います。たとえそうならなくてもイランは出場すべきです。代表チームは彼らの国の人々を代表していますし、彼らは出場権を獲得済みで選手もプレーしたがっています。トルコのトレーニングキャンプにいるイラン代表に2週間前に会いに行きました。インファンティーノ会長でした。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で113円84銭、US ドルで 71.71 セント、ユーロで 60.74 セント、イギリスポンドで 52.84 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で158円71銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日17日金曜日のお天気です。パースは 1,2 度雨が降りそうです。最高気温は23度。アデレードは時々曇りで最高気温は21度。メルボルンは雨足が弱まりそうです。最高気温は17度。ホバートは 1,2 度雨が降りそうです。次第に風が強くなる見込みです。最高気温は14度。 キャンベラはほぼ晴れで最高気温は21度。シドニーは午後以降に1、2度雨が降りそうです。最高気温は29度。ブリスベンは晴れで最高気温は31度。ダーウィンは雨で嵐になるかもしれません。最高気温は33度。以上、ニュースとお天気でした。お知らせの後は音楽カレンダーフェアーズに続きます。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。